皆さんこんにちは、構造科学の講義をします河野です。これから1学期間、変なことになってしまいましたが、構造科学の勉強をしっかりやっていきましょう。この音声ファイルは皆さんが、一緒にアップした PDF ファイルを見ながらこの音声を聞くということを想定して喋って録音をしています。この PDF ファイルの右上にスライドの番号が記してあります。この記してある番号、1とか2とかそういう数字を参照しながらお話をしていきたいと考えています。ではまず1枚目、構造科学。これは月曜2次元に本来ならやるべきだった、実際やるわけですけれども、その講義になります。では2枚目に移ります。この講義ではどんなことをやるかということですけれども、物質の3次元構造を原子レベルで研究する方法である X 線構造解析、これを勉強していきます。 X 線構造解析法を勉強していくと、分子や原子の構造情報を得られるということもありますし、物理科学的には波というものの扱い方、これを学ぶことができます。では講義の進め方ですけれども、3枚目をご覧ください。前半と後半に分けてお話をしていきます。まず前半3枚目ですが、X 線を使って、結晶の構造を解析するというのが結晶構造解析、X 線結晶構造解析ですが、それがどのような機構で起こるかということを学んでいくのが前半の内容です。まず X 線が電子によって散乱されること、これを学びます。そして、原子の周りに電子がたくさんあるので、やっぱり散乱される。で、単位法、これは後でやりますけれども、結晶の一部分からの散乱、それから結晶の散乱というものを、がどういうふうに起こるのかということを考えていきます。そして、その後、4枚目、結晶から、この矢印は X 線が散乱される、そしてある方向に強め合う、いろいろな方向に強め合う、右側の矢印がそれを示していますが、そういうことを表していまして、その構造因子、どちらの方向にどのぐらい散乱されるかということから、結晶の電子密度分布、つまり結晶の構造、原子がどこにあるかいう情報をどうやって引き出すのかということを学んでいくのが講義の前半の内容になります。そして後半5枚目、講義の後半では結晶の対称性ということについて考えていきます。これまでの講義でも分子や結晶の構造についてはいろいろ講義を受けていると思います。ここでも大事なので繰り返しをいとわずに、結晶の対称性ということを考えていこうと思います。それが後半。そして最後、X 線による結晶構造解析はどんなふうにやっていくのかということを学ぶという段取りになります。そして、講義のスケジュールですけれども、6枚目。今日がこれを聞いていてくれる皆さんは5月の11日にこれを聞いているはず。で、週に1回、このファイルを更新して新しいのを出して、この音声もそれに、ついていこうというふうに考えています。今日はイントロダクション、序論ということで、X 線、中性子線、電子線ということについて考えていきます。それから、その後は物理と数学をちょっと復習した後、X 線の解説。それから7月に入って結晶の対称性について考えていく。で、最後、結晶構造解析について学んでいくというスケジュールになります。 現時点で、評価をどうするかっていうのはまだ決められませんけれども、本来であればテストをしてビシッと成績をつけたいというふうに考えています。途中で、レポートなどを出すということも想定していますが、今は、どんな課題を出すかということについてはまだ検討させてください。こういう状況ですので、はい、それが講義スケジュール6枚目でした。次、7枚目、参考書ですけれども、おおよそ大橋先生のこの本、X 線結晶構造解析という本でもって、に準拠してお話を進めていきます。ただ、ここで、PDF ファイル配信してますけれども、その内容だけでも十分分かるようにはしていきたいと考えています。で、気になる成績の評価ですけれども、これは8枚目。本来のやり方であれば、講義に出席して、バンバン質問をして、それで試験点もいい点を取るということで評価をするわけですけれども、オンラインになってしまいましたが、積極的に参加して、いい成績を取った人にいい評価を差し上げるということにしたいと思います。では、ここまでがイントロダクションということで、次に、本筋の話をしていきましょう。9枚目です。今回は、X 線、電子線、中性子線ということでお話をしていきます。では、10枚目です。今日の目標は、X 線の本性について理解しようということです。内容としては構造を調べる意義、X 線構造解析の歴史、それから X 線の本性、X 線って一体何なのか、そういうことと、X 線、電子線、中性子線、いろいろあるわけですけれども、その比較について述べていこうと思います。ではまず、構造を何のために知らなきゃいけないのかということについて、申し上げたいと思います。11枚目です。これは酸化物高温超伝導体というもので、ものによってはですね、液体窒素温度を超えてものすごく高い温度で超伝導、つまり、電気抵抗がゼロになるという素晴らしい性質を持つ物質です。で、ランタンバリウム銅オキサイドというようなセラミック系の化合物になります。右側のグラフはこの物質がの抵抗率を温度に対してプロットしたもので、右側から見ていきますと、ある一定の抵抗があるのに温度が下がるとどんどんどんどん抵抗が下がってしまいにゼロになるということがわかります。次は12枚目です。12枚目を見ますと、温度に対してですね、これは X 線構造解析の結果なんですけれども、右側の絵を見ていきますと、温度が変わるとこうピークの形が変わっているということがわかります。これがつまり温度によって構造が変化しているということを示しています。ここでは細かいことはこれを見ただけではわからないので割愛しますけれども、明らかに構造が変化しているということがこのピークの形を見るとわかるということをに注目してほしいと思います。次、13枚目です。13枚目は先ほどの X 線のピークの形を解析してこんな風になってるんだよということを明らかにした結果を示しています。11枚目を見ますと、真ん中に四角量水の形が青で書いてあると思います。この四角量水がですね、温度が変わると、でつまり、低温になって超伝導が発現するような温度になると、今13枚目に示したようにお隣り合うやつ同士がですね、ある周期高い、長い周期でこう変化している、形がですね変化する。でこれがヤンテラ効果といって歪むと安定になるということなんですけど、これが実は、超伝導を生む元になっているということをが分かったわけですね。これでもってですね、ノーベル賞をもらった人がいるわけです。つまりここで言いたいのは、超伝導という物質性と、 原子の並び方、構造に強い相関があるんだ。構造は大事だな、ということがここからわかるわけです。次に、14枚目です。構造と反応性ということについて考えたいと思います。先ほどのは無機物質でしたけれども、今度は有機物質の中でも生体内での内にある物質について考えていこうと思います。私たちの体っていうのはタンパク質でできていますけれども、タンパク質だけではないけれども、タンパク質が重要な役割を果たしていますけれども、そのタンパク質というのはどうやって作られるかということで、セントラルドグマというのを皆さん聞いたことある人はあると思います。DNA が、タンパク質を作る設計図になっているということはみんな知っていると思います。で、これがどうやって、ある状況でタンパク質を作れ、どうやって作るかということもかなり分かってまして、この下のところですね、青い DNA に対してメッセンジャー RNA、mRNA というのがくっついている。で、それが今作るタンパク質の情報を持っている。メッセンジャー RNA というのはこのグレーのやつです。で、グレーのメッセンジャー RNA というのは、リボソームというところに入っていって、そして今度はトランスファー RNA、tRNA、これ3つずつアミノ酸をコードしているやつが、3つユニットになってアミノ酸を1個連れてきて、そしてそのアミノ酸がつながってタンパク質になると。これが分かっていました。だけれども、リボソームの中でどうやってトランスファー RNA がアミノ酸をくっつけていくのかということはみんな知らなかったわけです。で、このリボソームっていうのは非常にでっかいタンパク質で、これが15ページ目です。15。これの結晶を作ってですね、で、その結晶構造解析をやりました。X 線で。その結果、実験結果が右側の点点点点というやつです。この点点点点の場所と、それから強さ、濃さ、これを完全に解析することによって、左側のような構造を明らかにすることができます。で、この構造が明らかになって何が分かったかっていうと、16枚目です。タンパク質っていうのは、このリボソームの中のブルーとグリーンのユニット、ここにですね、アミノ酸が1個ずつこう入っていって、そしてこうタンパク質ができていくんだということがこの構造解析の結果から分かりました。というわけで、構造というのはその物質の反応性を理解するためにも大変重要だということが分かります。14枚目のところで言い忘れましたが、このネタもノーベル賞ネタですね。では次に、構造、分子構造、原子の構造と核子因大学ということについて考えていきます。17ページです。これは計算塩化合物が非常に高い圧力の中で、どういう構造になるかということを明らかにした論文ですね。で、今、白い四角になっているところ、これは実は17ページ下にもう一個ありまして、これを開けてみると、これは赤荻先生が明らかにした構造であるということがわかります。ここから地球の内部、マントルについてのいろんなことがわかるのだそうです。次は18ページ目です。これは有機物の話ですね。構造化学、X 線結晶構造解析というのは無機化学、無機物質にしか活躍しないんじゃないかと思ったら大間違いでして、有機物にも大活躍をします。で、有機化学の研究室ではよく溶液の NMR を取りますけれども、あれは結晶を作るのが大変だからであってですね、もし結晶が取れればそれによって構造を決める方が NMR ごときよりもはるかに強い情報が得られます。これは、18ページ目、白い四角で抜いてありますけれども、また次のページに、答えが出てまして、秋山先生の研究室で作られた化合物になります。これの構造を X 線で決めましたというような、論文が出ています。物理化学でも当然構造は重要でして、これは以前に 学習院にいらした石井先生の研究ですね。もうすでに言ってしまいましたが、石井先生。これが、基板の上に乗せたハロベンゼン、ハロゲン化ベンゼンの構造をについて議論したものです。で、のっぺりした構造があって、それからピクピクした構造もある。のっぺりした構造は実はこれは結晶を形成していないアモルファスについての結果。ピクピク出てるやつはこれは結晶の結果。ということで、結晶でないものについてもいろんな議論ができるということがわかります。X 線によって構造がわかるということです。次は20枚目を見ましょう。これは X 線解説の研究の歴史ですね。で、X 線解説っていうのはですね、構造を決める決定的な手法です。ですから、それで素晴らしいことがわかるとですね、もう歴史に残るような研究成果ということで、ノーベル賞が山のように出ています。で、ここで、上の3つの四角で抜いてあるやつ。これは、レントゲン、ラウエ、ブラックというような、現在でもまだ名前が轟いているような大成果を挙げた人々のもらった研究、ノーベル賞ですね、のリストになります。こんな風にして、X 線解説によって構造を決めた研究というのは、人類の研究の歴史に燦然と輝いているということが言えます。